一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、さあ早速ですが、マーサさん、この曲は知ってますか？
セブン、セブン、知ってる、知ってる、知ってますよ。
知ってるっていうか、もういきなりセブン、セブン知ってるからね。
ウルトラセブンでしょ
う。そうですよ。
俺は知らない人いないですよ。
見たことあります？
見たことね、あると思う。
あると思う。
うん、ちっちゃい時に。
あ、ちっちゃい。多分再放送かなんかじゃないですかね。
そうですよね。
ねウルトラセブンはですね、ウルトラ Q、ウルトラマンに続くウルトラシリーズの3作目。放送されてたのは1967年、昭和42年ですよ。それから68年にかけての1年間ですね。今でも大人気、セブンなんですよ。なんか特別な思い入れがありますね、ウルトラマン好きな人。セブンはね、なんかこうあるんですよ。
どうしてだろう。
うん、うなずいてます、横で小林さんがサッカーの。うん、そのセブンに出ていらっしゃったですね、ウルトラ警備隊の高一点、アンヌ隊員。
アンヌ隊員、
今これ写真が出てますけど、アンヌ隊員こと、清水ゆり子さんですね。
かわいい。
これ当時の写真ですけども、当時二十歳の女優、清水ゆり子さんがアンヌ隊員を演じられておりました。うん、その清水ゆり子さんへのロングインタビューを中心にまとめられた本が先日出版されまして、タイトルは万華鏡の女、女優清水ゆり子という本があるんですが、ここにあります。ね、
そうあるんですけども、なんか先ほどパラパラとねめくったら、うん、清水さんの本当に可愛らしい、うん、そして美しい写真がいっぱい出てるんですよね。
そうなんですよ。ちょっといいですね、惚れますですね、
惚れますね。
帯にアンヌは彼女の一部に過ぎなかった、
ほう
一部なんですよ、うん、というわけでですね、この本を書かれた、映画評論家の樋口直文さん、これ清水さんと一緒に書かれたんですがね、樋口さんにいろいろとこの清水ゆり子さんの魅力について伺いたいと思います。おはようございます、樋口さん。
あ、おはようございます。ありがとうございます。
おはようございます。いろいろツイッターでもつぶやいてくださってありがとうございます。
あ、どうも、恐れ入ります。ご覧いただいてます。
起きられるかななんてことを一緒
に何とか起きました。
朝早く伺いますが、いろいろと樋口さんがですね、この清水さん、まあ最初の出会いはあれですか、セブンのアンヌ隊員ですか？
アンヌさんは当然その1967年のウルトラセブンの時に、うん、私まだ幼稚園生だったんですけど、
ほうほう、
テレビで見ておりまして、
ええ、
でいつかお会いしたいなと思ってたんですよね、
うんうんうん、
で結局42年間ぐらい片思いで、
長い片思いですね。
そうなんですね。で1年半ぐらい前に、銀座にシネパトスという、
はいはい、
まあ、古い日本映画もやるですね、
ありますね、
映画館ございますけど、ここでまあ、菱見さんとご一緒にトークショーをやりませんかと、まあ、急にお誘いが来たんですね。
あ、そうなんですか。
でそれで、うん、ご一緒にトークをさせていただいたのが始まりですね。
ほうほうほうほう。
まあ、逆に1年半しか経っていないと。
あ、そう、出会ってから1年半、実際に。小さい頃ちょっと遡りますけど、そのアンヌ隊員を見た時の思いっていうのは覚えてらっしゃいます？
これもすごく、まあ、視聴者の皆さんみんなそうだと思うんですけど、まあ、後々に思ったことにはやっぱりちょっとセクシーなうずきがあったと思うんですよ。
ほうほう、セクシーな、
へへへ
へっておっしゃってますけど、
樋口さん、
いいですね、これユニフォームって制服がやっぱりいいですよね。
そうですね、ちょっと本にも書きましたけど、サイズが合ってないんですよね、ひしみさんの。
ちょっと緩いんですか？
はい、きつすぎるんです。
きつすぎるんですか、これ。
ですから、もともと、いわゆるトランジスタグラマーな方なんですから、それが、まあ、倍増されちゃって。
なるほど。体のラインが出るわけですね。
もう出すぎちゃったんです、ね。
出すぎちゃってますか。
はあはあ、で、ご本人に、まあ、伺いましたら、なんか、あまりにもきつかったんで、この黒い蛇腹みたいなところがあるんですね、脇の横に。
はいはいはい。
それを自分でちょん切ったそうですから。
じゃあ相当ピチピチな感じだったんですね。
そうです、ね。ですから本当にその子供たちが、まあ、脳殺されていたわけですね。そういう意味で。
子供というのは意外と、
はい、そうですね。
エロに敏感ですよ。
いや、本当ですよ。
本当です。そういうの覚えてるんですよ。で、本に書こうと思ったきっかけは何だったんですか？
そうですね。で、まあ、当然、私もそのアンヌ隊員としての清水さんしか知らなかったわけですけど、まあ、後々その映画評論みたいなのを、まあ、なりわいと、まあ、するにあたってですね、うん、なんかまあ、日本映画をたくさん見ていくと、まあ、清水さんっていろんなその、いわゆるこう、 まあ、言葉あれですけど、お色気映画とかですね、まあ、コメディとかアクションいろんなものに出てらっしゃって、まあ、いわゆるそのアンヌは彼女の一部に過ぎなかったじゃないんですけど、まあ、いろんな多面的なものを持ってらっしゃるんで、こう一回皆さんそのあたりご存知でない方も多いので、まあ、日本映画全体の、なんて言うんですよね、中から、いわゆるアンヌというよりシシミさんを、捉えてみようっていうちょっと野心を持ってしまったと。
なるほど。
でそこでちょっと、まあ、そういう出会いがありましたんで、まあ、これは渡りに船ということでちょっと、まあ、声をおかけしたっていうことですね。
素顔のひしみさんってどういう感じの方なんですか？
いや、で本当にあれですね、いわゆるアンヌさんの時はですね、まあ、ちょっと皆さんもそう思ってると思うんですけど、ちょっとそそとした、なんか
可憐な感じです
よね。可憐な感じですよね。実際は本当にチャキチャキっとした人で、まあ本当にざっくばらんな姉子って感じなんです、ね、
あ、そうなんですか。
まあ、本当にね、私も初対面で、まあ、ちょっと緊張しましたけど、まあ、本当にちょっと喋ってるともう打ち解けちゃって、まあ、いわゆるインタビューなんかもですね、いわゆるかしこまったインタビューじゃないんですね。
ざっくばらんな、
もうざっくばらんっていうか半分もう宴会みたいな感じ。
半分宴会、飲みながらやるんですか？
もう途中からちょっと飲みが入りますね、やっぱり。
あ、お酒だいぶたしなむ方、好きなんですか？
お酒はどんどん大好きな方ですね。
なんか一升瓶をこう抱えた写真なんかありましたよね。この本の中で。
あれすごいですけどね。あれ
何のために撮った写真なんだっていうような。
なんか昔のその撮影中に差し入れで来たのが嬉しかったみたいで。それでああいう写真が載ってるんですけど、本当好きですね。なんか
で私本読んでて思うのは、ひしみさんってなんか不思議ですよね。この急に個人的にヌード写真を撮らせてくれないかって言われて、いいわよって撮らせてあげて、でそれがなんか週刊誌に載っちゃったりなんか、
いや本当そうなんですね。
ね
え、なんかいわゆる女優さんとしての活動をその公にはやってたんですけど、やっぱりなんか写真写り、まあ、フォトジェニーな方なんですよね。だからなんか、いわゆるそのプロのカメラマンさんとか、まあ、撮影所のスチールマンさんとかが、まあ、個人的に自分の、まあ、練習っていうんですかね、贅沢な練習台として、ちょっとすいません、井の頭公園の端っこでこう私のモデルになってくれませんかっていう、なんか、ものすごいそういうお誘いが多かったらしいですね。
個人的に撮らせてくれっていう。
だからそれは本当に個人的なことで、ですからその、本に載せた写真もほとんどあれなんですね、なんかどっかの映画会社の持ち物じゃなくてですね、ひしみさんがそういうカメラマンに個人的に、まあ、撮ってもらったものばっかり、
ね、そういうものなんですか。この井の頭公園、先ほどおっしゃったこの雪の中で、これはすごく、
ね、
すごく素敵ですよね。これね、これ個人的に撮ってんですか、これ、
それは東宝のですね、まあ、有名なそのスチールマンの方が撮ってるんですけど、いわゆるその公の仕事ではなくて、まあ、プライベートの写真の練習で撮ったものなんですね。
あとガード下で撮ってる写真とか、ね、
なかなかいいですよね。それも
いいですよね。
それもそういうもんですね。
こういうなんだろうな、仕事じゃなくてこういうのを撮らせてくれる女優さんってあんまりいないんじゃないですか。
いや、あまりいないと思いますよ、ね。まあ、そこもひしみさんならではのなんか
ざっくばらんな、
その延長でそのヌード撮らしちゃったらそれが週刊誌に載っちゃったっていうところもあるんですけどね。
その辺は別にひしみさん的にはどうなんですか、その当時は。
いや、もうそうするとそのある日その週刊誌、まあ、某人気週刊誌ですから、まあ、開いたら自分がそんなことになってたんで
驚きますよね。
まあ、それは、ね、大騒ぎだったらしいんですけど、まあ、撮らしちゃって自分が悪いのかなみたいな。
意外とあっけらかんとして。
まあ、もう、まあ、そう思わざるを得なかった。ただ、まあ、まあ、お母さんからもボコボコにされたらしいですけどね。
ボコボコにされた。
これじゃもう買い物にも行けないわと。
ああ、確かに親御さんにしてみたらね、聞いてなかったら話だった。
なるほどね。だからその後でもまた仕事の幅が広がったみたいなね。
逆に、だからまあ何がそういう、まあ、転ずるか分かんなくて、もう一気に逆にそういうセブンみたいな、まあ、清純な仕事じゃなくて、ある種セクシーなお仕事がガーッと広がったっていう、まあ、不思議なもんですね。ですからも、
で先日ですね、出版記念イベントがあったそうで、これ今の清水さんの写真見てるんですけど、お綺麗ですよね。
この日もですね、どういうコスチュームにしましょうかって決め、いやもう今日は黒白で行くってお互い決めましてね、でも清水さんがまあバッチリ決めてくるんですけど、まあ、もう 当日その、まあ、いわゆる大きいお友達と言われる人がですね、
はい、
もうその鼻息荒く集まった
大きいお友達ね昔のね少年たちが集まってくるわけですか、
まあ、遠野だった少年たちが集まりまして、まあ大変もううっとりしてましたねみんな。
いや綺麗ですよ。
綺麗、いや本当綺麗ですね。
今の清水さんの魅力はどういうところにあると思われます？
うん、まあでも本当に基本的にはその本当人を分け隔てしないというか、もう本当にそういうざっくばらんなところですね。ですからまあもう皆さんご存知ですけど、まあインターネットっていうかあの、まあ、ブログとかツイッターで本当になんかあの。皆さんと気さくに
そうです、豆な方ですね。
そうですよね。
いや、本当豆ですね。
うちの、 あのディレクターがつぶやいたらそれに返信をくれたっていう覚えてました。
それも速攻できますからね。
うん、驚きですね。
では
この本ね、ぜひあの買って読んでいただきたいと思います。皆さんに。
あ、そうですね、もうよろしくお願いいたします。
一言で言うと清水さんの魅力何ですかね。
あ、そういう意味ではあの、まあ、この本のテーマでもあったんですけど、まああのあんまり自分でこうするって決めないでこう、まあ、時代に 流されてきたというか、だから人と人の、まあ、そういう出会いに関しても、まあ、流されてというか本当に気ままにもう浮遊するみたいに生きてこられたっていう、まあ、その魅力ですかね。なんか、
そういうことで、じゃあ万華鏡の女っていうことですかね。じゃあ万華鏡の女、清水百合子さんの本を書かれました樋口直文さんに今朝お話伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。